サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの忠と、
元師匠の美咲と、ライターの山脇です。
はい、今回も、山脇さんをゲストにお迎えしてやっていきたいと思います。山脇さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回も山脇さんのおすすめ作品ということですけれども、今度は、今回ですね、今回はどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、2年1組うちのクラスの女子がやばい、襟沢聖子さんの作品です。
はい、どんな作品でしょうか。
すごく面白い作品で、私ハンターハンターすごい好きなんですけれども、富樫先生もジャンプのちっちゃいところでなんか書いたりとかしていたような素敵な作品、
念能力みたいな感じする
そうなんです。能力者たくさん出ますね。
やっぱり少年誌のこう一つのこう柱じゃないですか、能力も。
能力もあと
でもそれが無用力という、
使えない、ね、
そう、思春期にこう発言するめっちゃ使えない能力、
なんか難しい言い方してましたよね。
あ、はい、そうなんです、そうなんです。はい、で、そういう能力を持った女の子たちのお話です。
はい、でまずは講談社で、とはいえ講談社では3巻まで出たのかな。
そうです、はい、
はい、でそれが、その後、リード社で、
はい、
全1巻の形でまとまって、これが2022年の、に出てますけれど、でタイトルももともとはうちのクラスの女子がヤバいだったのかな、
はい、
それに1年1組がついて、
はい、
この時ついたんですよね、
はい、
なのでリード社さんから出直した1年1組うちのクラスの女子がヤバいはすごく熱いですね。
熱い、
熱いね。
はい、値段もまあまあ高いけど、
はい、3冊が1冊になっただけあって、うん、熱いですね。読み応えバッチリって感じです、はい、
場所を変えて、
はい、当時ウェブですね、はい、に新シリーズがスタートしました。で、1年1組の子たちが全員無事に進級しまして、
はい、
旧シリーズの新装版が出て、で2年1組の、新シリーズも今なお連載中なんですけれども、うんうんうんうん、とりあえず1巻が出ているっていう形ですね、はい、
それが、2022年の8月っていうことですね、はい、これ同じタイミングで出たのかな、その
あ分厚いまとめバージョン、
うん、これは2022年8月4日に
同じですね、そうか、同じタイミングで、続編も出てて、今は現状1巻まで単行本になっていますと、
はい、
いうことでございますね。
そう、さっきのややこしい名前っていうのは思春期性女子突発型多様可逆的無用念力
っていうのが、
あ、なるほど、
みんなに怒るわけじゃなくて、うん、突然怒る子がいるっていう状況なんですよね、
うん、そうですね、女の子に基本的には起きると、うんうんうん、でその発言条件とかも人によって違うので、うん、自分はないと思ってたら実はあったりとか、うん、そういうのがこう徐々に明らかになっていくっていう形ですね、
うん、はい、そうですね、はい、どうですか、物語についてなんかもうちょっと補足とかあったりします。
はい、その無用力がもうとにかく可愛くてで1年1組の頃からの話をすると、
はいはい、
こう心拍数が上がると、うん、人とか物がうっすら透けて見える、
うん、
でたまたまなんか怖いメッセージ系 T シャツ着てた子が近くにいてなんかちょっとビクってしたりとか、あとなんかイライラすると指がイカになるみたいな、
うん、
はい、イカちゃん、
あれ2巻にも出てきた
よね、はい、そうなんです、はい、
まあまあだから基本はそのままみんな進級してるんです
よね。そうなんです、そうなんです。
で、はい、1人なんか新しい子がいたりとかそういう話でしたっけ。
あ、そうなんです、基本的には、2年1組に出てくる、1人の能力を紹介するために1話っていう連作みたいな形の作品になってまして、で、新シリーズに出てくる能力は一応全部全話新しい能力が1つは出てくるんですけれども、旧作を読んでた人が楽しめるように、あの子ここにいるなみたいな感じの書かれ方をされています。だからここから読んでも全然大丈夫ですけれども、1年1組を読んでもさらに面白かったりする、
なるほどね、
はい、ちょっと皆さんの感想聞きますか、多田さんからいきますか。
あ、はい、あ、面白く読みました、うん、で僕はそのとりあえず2年1組今回の新作しか読んでないんですけど、うんうん、
はい、
まあ、なんていうんですか、新任の先生がここにまあ赴任してきて、よしこれから初めてのホームルーム頑張るぞからって開けたら誰もいないからって言われるんですけどまあそういう意味でなんていうの、新入生っていうか新しくクラスに赴任してきたって感じでまあ読める話になってるけど、まあなんかすでに始まってるんだろうなって感じは、
うん、
まあ、第1話目から読んでて分かる
って
感じです、もうすでになんかいろんなキャラや、
うん、
この学校生活があったんだろうなっていう匂いはあるんだけど、
うん、
いきなり誰もいなくなってて、しかもそこに来てるのは不登校の女の子が、ある種なんていうんですかね、機体みたいな、カメラからリモート授業を受けてる子だけ残ってる、
ペッパーが教室にいて、
そうそう
そう、遠隔でペッパーから喋ってるみたいな感じですよね。 そうそうそう
。それがマヌル猫の着ぐるみっていう、
あ、そうでした、うん、マヌルちゃんでした、
はい、
っていうところから始まる感じ で毎回なんかこう変わった、
うん、
能力を見せるっていうか、なんかまあ緩い X 面みたいな感じ、
うん、あ、私も思った、
ゆる X 面ですね、うん、っていう感じで、まあ楽しく、まあとりあえずこのクラスの子だけが能力を持ってるのかな、2年1組の子が、うちのクラスの女子はやばいって書いてあるけど、
なんか集められた的なこと書いてありません
で
し
たけど、なるほ
どね、ちょっと自信ない、
その前の作品で言うと1年1組がまずそうなんだけど、うん、ただその年上の2年1組にもそういう人たちがいるみたいな、
うん、
そんな感じでした
ね、はい、そうですね、で能力者同士のドッジボール大会とかがあったりもした会があったの で
基本的には思春期に発言するんだけど、
うん、
年を取るとそれなくなってくって言われてるが、うん、それが残ってる人もいるみたいな、
なるほど、
そういう感じっぽい、で、あとね中学生とかもこの中出てこなかったっけ、
出てきます、出てきます、
確かね、
はい、あ、そうかそうか、
うん、
まあそういう感じで、まあちょっと変わった子が集まってる、
うん
うん、実はこのクラスはみんな A1 のパイロットみたいな、
そうですね、
よくわかんないけどまあそういう感じで、まあなぜね女子だけに出現するのかとかはよくは、男の子は能力ないんですね、これやっぱり
一人男の子なんだけど女の子になりたいと思っている子に、
うんうん、
出ます、
はあ、はい、不思議ですね、
そうなんです、
だから
政治人によるの
政治人の部分だね、
そこも面白い話でしたね、
あ、そうなんだ、まあ、そういう感じで毎回なんか一人女の子が2年1組の女の子がフィーチャーされるんで、
うん、
今回はどんな能力が出てくるのかなみたいな、まあ事件は起きるんだけどとりあえずそんな大事件にはならないぐらいの感じなんで、まあ新しく入ったクラスのクラスメイトとして、
うん、
このクラスにはどんな子いるのかなとか思いながら読むような、
うん、
まあなんか楽しい空気感で結構ずいずいと読めたっていう感じですかね、僕の感想では、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
林さんどうですか、
なんか初め女の子だけがその不思議な能力って時に、なんかきしょい漫画だったら嫌だなって、なんかいわゆる女の子性だけを、
はいはい
はい、なんだろうな、あるじゃん、そういうの、なんか、
うん、
なんかなんだろう、なんか面白おかしく使えたら嫌だなって思ったんですけど、なんかこうクラスの男の子みんないい感じじゃないですか、なんか距離感、
そうだね、
なんか令和って感じが
した、そうそう、だからさ、うん、林さんがよく令和の漫画
で、スキップとローファーね
みたいな、でもさ、これ最初何年に出たんでしたっけ、2000、
初版は2016年だから連載でいくと2015年とかじゃないかな、じゃ
スキップとローファーとかよりさちょっと前なのかな、
どうだろう、
気がするんだよ、
うん、
だからなんかやっぱそういうのの走りなのかなってちょっと、
いや今なんかやっぱこれが基準なんですよ多分、
あ、
そうそうそう、
おじさん
基準
じゃないよ、
嫌なやつになって
嫌なやつになってなんかみんなただ単に不器用な時がたまたまぶつかっちゃっただけみたいなのがなんか良かっ、なんか良かったってなりました、すごい好きですこの作品やっぱその後、まあ、あくまで能力をめぐる話ではあるけども、まあ、日常の現実世界でもある友達との衝突とかこうコミュニケーションの話になってるのもすごくエレガントだなって思った次第です、はい、私は角が生える子がちょっと好きです
ね、あの話もいい話ですよね、
寮かなんかでね、
そうそうそう、
あれでクラス、あのルームメイトの子がいてみたいな、
うん、自分の能力怖いんじゃないかと思って勘違いしてたら、
うん、
実は、ルームメイトの子はそれを怖がっていたのではなかったっていう理由が後々判明するっていう、
うんうんうん、
そう、なんかちょっとデザインも好きなんですよね、ちょっと大きめな感じで。
そう、よく食べるとか言
う。そうそうそうそう
そう。そうかそうか、そのなんか発言条件みたいなのもさ、その能力の、うん、他の、あの友達は分かってるみたいなのもね、優しい感じはしますよね、はい、そんなところ、
はい、まずはそんなところです、
はい、美咲さんいきますか、
はい、こう思春期の子たちが、思春期っていうくくり方してるのかな、あの子たちが何らかの悩みを持っていて、うん、でもそれを時にこう自分の体に基づくお話で、
うん、
それをこう悩んだりしながらうまくこう世の中というか周りとやっていくっていうのは、こういう特別な何か能力が持ってなくてもみんな当たる、生きていてみんなが当たるような条件だと思うんですけど、環境だと思います。でそれをうまくそのさっきの角が出てるとか、こう手がうにょうにょするとか、そういう形にして落とし込むことで入っていきやすく、そんなにお説教っぽくなく、
うん、
ああよかったな解決してとか、あこういうのあるよねっていう風に寄り添っていけるお話だなと思いながら読みました。で絵もとっても入りやすく、
うん、
なんて言うんだろう、嫌味のない可愛い感じだなと思って読みました。私もちなみに角の話が好きです。
あそう、
はい、造形も可愛いですよね、さっきの遠隔で投稿できる子が、
まあ
はい、大きなのやってたりとか、は
い、で普通に出てきても寝巻きなんですよね。そうなんですよね。おい着替えてこいやみたいな。
しかもそのパジャマの柄がなんか上手柄みたいな、ちっちゃいところもすごい面白い。そう
ね、ちょっとやっぱ外した面白さみたいな感じがありますよね、
うんうん、オフビート
かも
しれない
ですね。で私これを読んだ後に1年1組の方を読んだんですけど、うん、1年1組の方はこう共通する一人の女の子が実はっていう大きな仕掛けもちょっとあるじゃないですか。
あ、ウィルコさんね、
はい、なので、うんうんうん、そういうのが今後この2年1組の方の方でも大きな仕掛けあるのかなっていうのもちょっと楽しみだったりします、う
ん、したら僕ですけど、僕はさっきも言った通り、最初にこれがうちのクラスの女子がやばいっていうのが単行本出てた時に読んだんだよね。で多分1巻だけ読んだんだと思う、うんうん、でそうこうするうちになんかこう当地から出たなみたいな、分厚いのが出たなみたいなのを、どっかのタイミングで、見かけてましたけど、読んではおらずっていう感じでしたね、うん、で今回これ取り上げるということだったんで、せっかくだから前のやつ読んでみようということで、僕はまずその1年1組読んでから2年1組に行きました。
ちゃんと進級できてます。
そして落ち着かないの
か
な、はい、っていう感じですね。で、その1年1組と、まあ、2年1組ってやっぱちょっと時期が間が空いてるんですよね、
はい、執筆にってことですか、
ね、だから絵柄がやっぱちょっと違うっていうのをすごく感じる、
ね、ペンタッチちょっと変わられましたよね、
うん、
で特徴的にやっぱこの2年1組の方が漫画として読みやすくなっているのではないかという気はすごくするんで、1年1組はねキャラが多いっていうこともあり、まあページ数もあるんだけど、やっぱちょっとごちゃっとした印象はすごくある。でもなんかそこにはそのなんかこうそのそちらの方にはそちらの絵のタッチの魅力があるなっていうのはすごく思っていて、っていうところですかね。で僕は今回の2年1組、
うんうん、
これなんかこう表紙だけ見るとどうと読んでいいのかよく分かんなくなるんだよねこれ。
確かに
2年うちのクラスの女子がやばいっていうのは2年1組
左上です、ね、こういうはこうどっかにね読みやすいのは
書いてるんだね、うん、そう確かに左上に書いてあった。
こういうことをやってもらうので漫画を図書館で登録するときにタイトルどれってい
やあの、ね、読めない系のやつは絶対左か右にちっちゃくね読めるやつが書いてじゃないと、はい、通してくれない、
デザイナーさんこれいいんすけどね、うん、読めるやつちょっと置いてもらってみたいな絶対言われます。
でこのちょっと余談なんですけれども、はい、この今回で言うと左上に正しいタイトルが書いてあって、その下におしゃれに 2-1 のうちのクラスのっていうの入ってるじゃないですか、うんうんうん、これは何デザインなの、それともこういうのを副題につけたいってことなのっていうのでめちゃくちゃ迷うんですよなんで奥付けを参考もう取ったりするんです
か、まあね、そりゃそうだよね、
はい、
はいですよね、で僕はね今回のこの2年1組で言うと2つ目のエピソード「コナン走る」ってやつかな、これも良かったな。
2つ目
これね、能力的には
クイックシルバーみたいなやつでしたっけ。
あ、クイックシルバーみたいなやつね。
クイックシルバー
生活に早回しとスローが発動されるっていうね。
突然スローになっちゃう子、
そうそうそうそうそうそう。それでなんかこうさ、この男の子、あのそんなに仲も良くはない男の子だけど、うん、そこと接点ができて、うん、でその子が結構なんかこう、うん、ね、彼女を助けてくれるって話だけど、うん、ちょっとあの可愛い話かなっていうのは思いましたね、うん、
電車のとこ結構危なかった
。危ない、危ない、ね、
大変
生活大変そう。
なんかさ、1年1組から続けて読んでいくと、うん、2年1組の方が結構危険にさらされてる気がするんだよ。
危険度は分
かります、分かります。はい、特にこれは本当に命に関わるよね
っていうのはちょっとね思った、はい、で俺1年1組の方にあの好きな能力が一つあって、それ名前忘れちゃったんだけど、何さんだっけ、最後についてんだよねこれ、あの座席
表が、座席表があれ嬉しいですね。
三国 S 陽春さんかな、確か。あの三国さんの能力って、三国さんって声がすごいちっちゃい子なんだけど、おにぎりを握るのよ。で、おにぎりを握ってで、それが誰か別の人が食べると、うん、半日ぐらい記憶を失う、う
ん、やばい時間だ、12時間の記憶がなんかある
っていうやばい能力
なんだけど、ね、でもほうじ茶と一緒に摂取すれば記憶は固定されるんで、
それはおにぎり限定なんですか。
おにぎり
限定なんですね。やっぱそれ素手で握らないといけない
ですか。それが分かんないですけど
なんか汗とかにそう
じゃ、なんかこう野球部のことを応援してて、野球部のみんなのためにおにぎり
作る、だからなんでよりによってさ、そんな自分
だ、
気づいてなかったですか。
気づいてなかった。自分の能力に気づかないっていうのはこれ結構ポイントなんですよね。
そうなんです。
気づいてる子もいれば気づいてない子もいる、
うん、そう、発言条件もわからない、
うん、そうそう、でわかんない状態でおにぎり握って、あ、ありがとうみたいな感じで食べると、みんな記憶なくしなうみたいなことになる。
せっかく練習で覚えたことが次の時に生かされていない、
うん、一人だけあのほうじ茶と一緒に食べてたやつがいて、あとで種明かしみたいなこと
が、あとおにぎり食べてなかった人がいたんですよね。
あ、そっか、
あの人が握ったものは食べれない。
そうだ、握れたもの食べられないもの
が、そのエピソードいいなって
思う、うん、でもさ、なんかこの2年1組の方もそうなんですけど、うん、そのもう一回同じキャラが再登場するってあるんですかね、うんうんうん、でなんかその使えなさそうな能力が意外とここで使えるみたいな。
ああ、そうなんですよ、うん、その例えば人が握ったものを食べれないなんて言うと、なんかちょっとこうこの人なーみたいな、うん、潔癖なのねと言われたりもしますけど、うんうん、まあ、それが役に立ったりとか、まあ、能力で役に立つ場合もありますし、うんうん、なんか本当にいろいろな人に出城があるっていうか、うん、そこもすごくこの作家さんの視点として好きなところなんですよね。あと先ほどちょっと触れられてましたけれども、まあ、女の子が嫌な感じで疲れてると嫌だなみたいな、うんうんうん、そういうのが全くないのに加え、こういう青春ものって絶対恋愛バチバチの話とか書いてくるじゃないですか、うんうん、そういうのはない、
うんうんうん、
みんながみんな恋愛のことばっかり考えてるわけじゃなくて、うん、むしろ日々の生活の方に一生懸命じゃないですか、うん、この時代の、うん、これぐらいの年の子たちって、うん、それがあの逆にすごくいいなと思って、うん、読み味を良いものにしているなって思います、う
ん
う
ん
う
ん。まあ、ちょっとね、なんか恋愛沙汰みたいなのが少し入ってきますけど、
ね、はい、もう今俺が開いた瞬間のページ、恋愛レベルが今マックスにみなぎている、バーって言ってる人が今まで言いますけど
そうそうそうそう、なんかそういうことを言いつつもそれだけに終始しない。
そいつはだって恋愛のこと全然ダメなやつじゃないかな、確か
そういう感じがします
うん、うん、なんかこう恋愛の詩か何か投稿しなきゃいけなくて、
恋愛の詩を投稿する授業
あ、授業じゃなくて、何か
何かもらえるから、そうそうそうそう、あ、スマホか何かが当たるんだ
かな、そうそうそう、はい、それのためにあの恋愛の度を高めようとしてる
なんかあくまでそのちょっとした恋とか悩みがメインベースだから、うん、まあ、おまけだと思うんですよ、能力の方って、うん、だからこう使い切り能力のなんか手がいかになっちゃうとか、うん、まあ、このあと何ていうんですかね、つながんな、これ使い切りでもいいんだけど、うん、なんかちょっとあとでピタゴラスイッチみたいにつながると。うん、よりすごい作品になりそう、
まあ、実際になんか1年1組の方はそれを例えば悪用するみたいな、そういう話も出てきたりすんの、はいはい、なんかそういうのはね、多分発想としてはあるんだと、
そうなんですよね、うん、でもその悪用しようとしてる人にもちゃんとなんかこうバチが下るというか、うんうん、
そして可愛いですよね、
そう、可愛いですよね
あれですね、あの1年1組の最後の座席表載ってるんですけど、うん、 2年1組より空きが多いですね、これね。
そうなんです。まだだから出てきてなかった人が出てくるから、
うん、なるほど、
ね、死んでるとかじゃないんですね。
死亡、こいつはすでに。
そうかそうか、う
ん。ここで出てくると、さらにちょっと増えてっていう。はい、
あ、なるほどね。
それこそだってさ、2年1組の最初に出てきたマヌールさんとか出てきてなかったですよね。
はい、出てきてないです
ね。1年1組ね。
なるほどね。でもここに入ってはいるんですね、ここに、
う
ん、
そうですね、はい、不登校だった
不登校
なんか国籍豊かっぽそうで
名前もよく分かったな、これな、
なんか今感ありますよ、
ね、みんな面白い名前、
これ3年まで行ってほしいですね、
そう、リンリンってあだ名なのかなと思ったら本名なんだなって感じ
アンダーソンテンコとかさ、はい、
なんかそういう細かいところも本当に好きで、あとなんかガジェットも面白いのが出てくるじゃないですか、
エビ天、
エビ天、
すいません、あのリンリンじゃなくてヨンヨンでした、
ヨンヨン適当だなで、まあ、能力だけに終始しちゃうとこだけど、あのエビ天持ってる子がなんかちょっとなんかなんていうのかな、キャラクター造形的に外れてるっていうか他の人とテンションが変とか、そういう部分のランツの描き方もちゃんとしてるから、
うん、
まあなんかクラスメイトとして面白い感じありますよね、
うん
うんうん、エビ天謎の指抜きグローブ
確かに謎の指抜きグローブ
いいですよね、
確かに京極夏彦をリスペクト
だ私はそのエビ天の話を読んでいて思い出したのが、
うん、
花澤健吾さんのルサンチマンで、
うん、
やっぱりおかしなガジェットがちょいちょい出てきたじゃないですか、うん、あと街に野良アイボがうろうろしてるとか、うん、あれをちょっと思い出しました、
なるほど、
ね、ああいうちっちゃいところが面白い、
面白いガジェット確かにそれあるかもしれない、
だってね、なんだっけ、あの一緒にフードコートでご飯食べてただけ、うん、ゴミ速攻でもう持ってかれちゃうので、ね、焼却場に
あのパンダのやつですよね、
そうそうそう
ゴミと間違い、うん、
見た目ファンシーだが、
うん、
仕事早すぎるぞお前みたいな、
であのなんか配膳ロボみたいなやつ今実際にあるじゃないですか、うん、なんかその辺もうまく取り入れてるなっていう、うん、
俺はまだ一度も体験したことがないですけど、うん、あれどこなんでしたっけ、
ガストとかバーミヤン、
あ、バーミヤンとかもそうなんだ、
あの系列系ですよね、でもめっちゃ可愛いですよ、
可愛いね、
可愛い、食べ放題の焼肉にいて、なんか運んでくれる皿とか、あと澄んだ皿とか持ってってくれる、
あとなんか文字が浮かんだりして、うん、いらっしゃいませみたいな、
そうなんだそうなんだ、やっぱコロナ禍で、うん、結構行かなくなった、外に出なくなった時期ってあるじゃないですか、多かれ少なかれ、で俺はやっぱ全然なんか外で飯食わなくなったっていうのがあって、うん、だからやっぱその中で出てきたから当然、
うん、
全然知らないみたいなの、うん、結構あるな、そういうの、
なんかそういう現実とのリンク感みたいなのを混ぜ合わせ方お上手ですよね、
うんうん、いや本当そうなんですよね、
下手な人書くともっとなんていうんですか、違和感出ちゃう、
その違和感が、
これいつなの、未来なの、うん、それともなんかこの人のオリジナルの2022年だろうみたいな、
うん、
もう悪い意味で気になっちゃう、
うん、
ノイズになっちゃうのがないですよね、うん、不思議と、不思議と
ない、うまくストーリーの中に馴染ませて、でかといってこう手垢がついたものは使わないというか、
うん、
例えばバイトして、これ1年1組の方だったかもしれないけど、うん、インド料理屋でバイトしてる女の子がパニプリ売ってるんですよ、うんうん、
パニプリって何ですか、
インドのお菓子で丸い揚げ菓子の中に指でこうちょんと穴を開けて、はい、そこにフリンジっていうのかしら、
はい、
ポテトとか、
はい、
あのミント水とかを入れたお菓子なんですけれども
、はい、なんか作品で説明ありましたっけ、
いやもうさらっと
さらっとだったな、
ただ、
うん、
私その頃なんかツイッターかなんか見てたら、
はい、
パニプリがめっちゃ気になって食べに行っちゃったみたいなことを言ってる人とかがいて、そういうちょっと気になる何かみたいなのが、でもお話のノイズには絶対ないっていう感じの入れ方もすごく上手だなと思います、
ビリヤニ売ってるぐらいな、そういうような話、
あ、そうそうそう、
そんなのありましたっけ、
18、19年ぐらいに書いたのかなって感じしますね、なんかビリヤニブームみたいな、
ビリヤニブームだったのか
パニプリ一つって言ってます、
うん、でも俺はそこな読み飛ばしてた、パニプリっていうのは
声に出したいあの単語だよね、
パニプリ、カレー食べる話ですね、
あ、そうです、
サモサ、サモサを食べる子の話、
パンチャンフードコートとかなんかちょっとアジアンフードが入ってる感じとか結構ありますよね、うん、ちょいちょいね、うん、そして謎のカピバラくんとかね、
あ、そうそうそうそうなんかなんだっけ、話を聞いてもらうお部屋にいるんですよね、
そうそうそう、
謎の
カウンセリング終わってるなでて帰ってない
なん なんでお前が寝てるんだよ細かいなんかやっぱオフビートギャグがいちいち入ってきます、
ね、そうだね、オフビートさんがねいいですよね、
うん、あそうですね、気楽な感じがしますよね、うん、ちょっとね、
はい、なんかドラマとかにもあるんじゃないか
しら、ああ、ね、やるの難しそうな気持ちがどうなんだろうね、
実写ですか、いやアニメか、アニメ先じゃないですか、
アニメかな
そうですね、
この能力は結構
能力の、ね、描き方が、
あそっか、
まあ、こうどんどん、ね、CG 技術も上がってい
く、そうですね、
うん、確かに
若干特撮になりますね、
そうですねそれがねなんかいい感じのここのオフビートとね噛み合うといいですけどね、
う
ん、
そうね、実写ってオフビートむずいよね、
むずいむずい、
ね、アニメかな、
単なるしょぼいにならない感じ、うんうん、いい感じに、ね、そこセンスですよね、うん、やっぱね、うん、でも面白いですね、うん、それやったらね、うん、そんな気がします、うん、
確かにね、驚愕の X 面、ゆるい驚愕の X 面、
あまあまあそうね、まあ、X 面もゆるいやつもいれば驚愕なんだけどさまあそういう感じだよね、うん、そういう感じで読むと面白いかもしれない、
うん
うん、ネトフリとかで作ったらどう
全部さっきからネタフリだ、ね、
全部ネタフリだ、
何でも入れておけるボックスみたいなやつ、
そうそうそう
このこれがもともと載ってた媒体はどういう媒体なんですか、
トーチさん、
トーチじゃなくてなんかもともと
マガジンエッ
ジ、マガジンエッ
ジ、
少年なんだ、少年誌なんだ、
へえ、
そうかそうか、あじゃあ今だからトーチに乗ってるっていうのがさどういうことなのかなと思った時に、
トーチのなんか性別内観ね、
そうそうそうそうそうそうそうちょっと女性寄りなのかなとかと思ったけど、まあ、そんな関係はないのかな、うんうん、
はい、
うん、
多分男性の読者もすごく多い作品じゃないかなと思うんですよね、なんか原画展見に行った時とかも、うん、あの男性のファンの方も結構いらしてたので、うん、はい、
特にこの1年1組の方を見ると絵柄の感じからしても、
うん、
なんかあんまりその女の子漫画って感じは受けないですね、こっちの方より、ね、
うん、そうかもしれない、うん、まあ、キャラがねどうしても女の子が多いんで
ってところはあるけど、表紙はねそれっぽい感じに見えます、うん、
それよりは確かに2年1組の方が、
うん、まあ、そうそう、線が細くなって、
ね、そんな印象あるかもしれないね、
ちょっと女の子少女漫画の線の細さを連想させるようなペンタッチになられてる気がします、う
ん
う
ん、この絵だったら別になんか音楽雑誌とか載ってても変じゃない感じ、
なるほどね、
う
ん、
そうですよね、
うん、そうって感じだな、うん、
はい、ということで、
うん、
今回は、山脇さんのおすすめ作品ですね、はい、梨沢聖子さんの、2年1組うちのクラスの女子がやばい、合わせてまあ1年1組の方の話もしましたけれどもね、うん、この作品を取り上げました、はい、ここまで3回にわたってで、山脇さんのおすすめ作品を、取り上げてまいりましたけれども、次回は、
はい、次回は私美咲が、
はい、
ティリー・ウォルデンさんの、
うん、
Are You Listening? で、トゥーバージンズさんから出ている作品です、
う
ん、
はい、それを紹介してくださるということですね、はい、今度はアメリカのコミックスということで、うん、久しぶりですね、海外の漫画を取り上げるのね、うん、はい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています、ぜひそちらもご覧ください、チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです、以上、原と
林と
加奈と
美咲と
山脇でした、
また次回お会いいたしましょう、
じゃあまた、
ありがとうございました、
どうもありがとうございました